皆さんこんにちは。ウィークリートークの時間が参りました。さて今回はですね、10月の2日に、ランチェスター法則発表95周年というイベントがありました。その時に、小原社長という丸井不動産の社長が喋られたんですが、その時に今不動産の話もあったんですが、選挙の話、ランチェスター戦略をどうやって選挙に応用したかということについてお話をされていました。これは戦略を学ぶ上で非常に分かりやすい内容でしたので、今回は、その時の講演の録音をお伝えしたいと思います。で、次回その解説をですね、交えて私の方でお話をしたいと思います。途中音声マイクが調子が悪く、内容がちょっと変だなというところがありますけれども、そのあたりはご了承ください。それでは本編の方へお進みください。
次にですね、今から2年前の、岐阜県議選選挙の話をちょっとしたいと思うんですけれども、武田先生も以前に、議員さんの、戦略を少しランチェスター使ってやられたって話を、お聞きしたんですけれども、2007年にですね、岐阜県この多治見市で県議選がありました。それでですね、その時に私のですね、知り合いで当時28歳の若者が、いきなり県議選に出るって言ってきたんですね。市会議員かと思ったら県議選だって言うんですね。それで、その時には岐阜県で、一番の競争率、2つの議席のところに対して 5人出たんですね。はい、それでですね、じゃあ選挙の話もう一回戻ります。その若者は全然もちろん政治経験なしですね。元サッカー選手、FC 岐阜というサッカー選手なんですね。親も議員じゃないで、小学校または地元の小学校、この地図でいうところの、一の倉小学校区というところに住んでたんですけども、小学校のうちだけが地元にいて、中学からはもう名古屋に行っちゃってたんですね。で、高校大学と地元にいなくて、社会人になっても東京に就職してたということで、地元で全然顔がない。で、5人立候補のうちの残りの4人はですね、現役の市議とそれから、元市議、市長選に立候補したことがある方だとか、それから、今のその市議に、トップとか2番目に当選したっていう人たちばっかりなんですね。非常に厳しい選挙です。でしかもですね、4人は全員、党の推薦があるんですね。自民党の推薦が2人から、今政権取った民主の、推薦が1人、それからもう1人が共産党ということで、全部党の推薦がついてました。普通に考えると、自民1人、それから民主1人、これが妥当な選挙結果ですね。もうかなり厳しい選挙でした。で、私は、市議選に出ると思ってたもんですから、応援するから頑張ってよというふうに言ったらですね、県議選だって言うんですね。で、応援するからと言ったんですけれども、後援会長になってくれって言われたんですね。で、私はもう選挙事務所にも1回も入ったことがなくて、選挙のことを全く知らない、当時38歳ですね。他の候補者よりも一番若い後援会長ということで、本人が28歳で若いもんですから、若い人にやってもらいたいということで、私が頼まれてしまったんですね。で、通常は年配の方で、その人がどんと座ってれば票がある程度取れるとか安心感があるとか、そういう方が後援会長っていうのはなるべきだと思ったんですけれども、私が選ばれてしまったと。でその時にじゃあ引き受ける条件として、後援会長という名前だけで私は票が取れないから、戦略責任者を兼任させてくれと、戦略は全部私に決めさせてくれと、そういう話を しまして、後援会長兼戦略責任者っていうふうに、その戦隊のメンバーの中では呼んでいただいて、それで戦略を常にこの2つの地図をもとにやりました。まずですね、同じように白地図を買ってこさせまして、それで地理的要因をプロットしていきました。それから、自分たちの候補者の出身地、先ほど言いましたここですね、この赤の印のところです。で、あと残りの4人がどこにいるのか、それをシールで貼ったんですね。それがこの黄色です。1、2、3、4。やっぱりですね、元全員市議、それから現役市議ですから、自分たちの、陣地があるわけですね。それも当然分かれてます。こんな感じでですね、ちゃんと分かれた小学校区に4人は分散してたんですね。で、私の応援する、高木、今現役県議ですけれども、高木君が、ここと。地図にするとよく分かるんですね。これ多分皆さん分かったと思うんですけれども、多治見というこの、エリアの中で、先ほど言いましたこの時川という川でほぼ半分に分かれてるんですけれども、自分たちだけは川の南で、敵が全員川の北だったんですね。これ地図にすると分かったんですけども、地図にしないと多分分からないんです、これは。で、これはまだ詳細があるなというふうに私は感じたんですね。で、その敵がいるこの小学校区っていうのは、何期も、市会議員やってるわけですから、もう少々のことやったってひっくり返らないんですね、票。だからここはもう捨てるエリアですね。もう強者に立ち向かってもしょうがないということで、ここはもう捨てます。それから自分たちのこの陣地、小学校までは地元にいましたから、親戚もいるし同級生もいるしということで、ここは強者の戦いを逆にすると。それ以外のところを弱者の戦略で攻めればいいんだということが分かったんですね。それで特にこの川よりも南、川よりも南の自分のところの強者のエリア以外、ここをもうとにかく集中的にやりました。選挙カーも南と北で回る配分も私が決めてですね、それから選挙カーで話すトークも南と北で変えました。川の南唯一の候補者高木ですということにしたんですね。川北は4人いますから、川の南地元の高木ですという言葉にしてですね、で、攻めました。川の南だけでたくさん票取っちゃえば勝てますからね。とにかく川南でもうここはもう回らなくてもいいと。で、ミニ演説会なんかもやってもしょうがないんで、もうほとんどやんなかったですね、こういったところは。で、逆にこの上の方ですね、ここのエリアとこのエリア離れたところは、この候補者たちの、まとまった票がない。なおかつ、この、都市計画図のですね、住宅団地、ニュータウンの人たちというのはあまりしがらみもないですし、それから選挙の結果のですね、いろんなデータを調べると投票率も低いんですね。投票率も低い。それから、1日前当日に、誰に入れるかを決めるというパーセンテージが異常に高いんですね。まあフィーリングで入れちゃうということですね。そういう方々が多いのがこの住宅団地ですので、投票の1日前2日前はこういう住宅団地を含んだ、他の、候補者がいないところを重点的に攻めるという戦略を立てたんですね。それから、ランチェスター流に言うとですね、この地元の部分は一番最初に来ましたと、選挙期間に入ってからの話ですけれども、一番最初に来ましたと言って選挙カー回して、あとも一切行かない、行ってもしょうがないですからね、行かなくても票入れてくれるんで、もうそれこそ、ここは離れて戦えばいいわけですね。で、また一番最後に最後の、お願いに来ましたと、一番最後にこの地元を回ってきましたと、もうその2回でいいわけですから、それで済ませる。それ以外は川の南のこのエリアをガンガンに攻める。それと、もう一つ私が考えたのはですね、選挙の後投票所がありますね。投票所の近くに、こういう看板が12枚までつけられるんですけれども、それをできるだけ投票所の近くに持っていてですね、日中人が動く方にその看板を向けておくんですね。 で、選挙期間が始まるともう看板の移動ができなくなるんですね。選挙違反になってしまうんですから移動はできないですけれども、場所の移動はできないけど向きを変えちゃいけないというのはどこにも書いてなかったので、選挙 の、 あの投票の前日の夜中に私は全部場所を回ってですね、投票所に向かう方向に看板が見えるように全部看板をくるっと90度曲げたり180度曲げたりしてですね、全部看板をその方に向けました。特に住宅団地を含む、前日か当日に、誰に入れるかを決めるというそういうエリアの投票所の看板は全部くるくるくるっと全部回転されましたね、まあ、そこまで細かく、やりました。それとですね、まあ、あの全然みんな知らない28歳の若者、全く知られてないんですね。とにかく露出させないといけないということで、交通の激しい道路に立たせて手を振るとかですね、空いてる時間は全部それをやりました。それと、まあ、それいわゆる接近戦ですね、もう接近戦で戦うしかないですね。それから、アポイントをですね、どこどこ小学校少年野球とか、どっかのママさんバレーとかですね、そういうアポイントを、これはの IT の利用なんですけれども、グループ A のソフトをその、選挙事務所の一つ、まあ、サイボーズなんですけれども、それを一つ入れてですね、で、その候補者のスケジュールがダイレクトに、リアルタイムで見れるようにして、空いてるところにはとにかくどんどんアポを入れろっていう、で本人がアポを取ってると、その間電話をしたりもできないですし、回れないですから、事務員を一人決めてその人だけが予定が入れると、でその予定は重ならないように、あちこちでみんなが取ってくると断るのに、またなんだせっかくお願いされといてなんで断るんだとか時間ずらすんだということで逆に敵を作っちゃいますから、絶対に重ならないようにグループエアを使って携帯で見れるようにしたんですね。で常にアポイントを取るときはその携帯を最新情報にしてアポを取ると、ダブルブッキングをしないようにするということですね。それでですね、どんどんどんどん詰めていってひたすら彼は動いてました。もう車の中で寝るだけ、それ以外もう寝てもいけない、ご飯も車の中って決めてですね、で、特にこの川南重点でやるわけですから、あの影武者がいるんじゃないかっていう噂が出たぐらいですね、さっきあそこにいたのにもうここにいるし、ここにいると思ったらもう今度ここにいるぞということで、高木3人ぐらいいるんじゃないかっていうふうに言われるぐらいですね、露出を高めたんですね。それと、もう超接近戦、最後の最終日はですね、まあ、彼しかできないことというと、サッカー選手で足腰強いですから、最後はもう一番人がいる商店街とか駅前を、走って、次の日もう別に足が折れようと、あの何しようと関係ないから当選すればもうとにかくもう足から血出ても走れと。で、まあ、私もまあ38歳であのまだまだ元気だったので、自転車についていくと、小池会長自ら旗立てて自転車でついていくからと言って、あの私は自転車で小池会長自ら来ましたと。で本人はあの走って一日走り続けてですね、商店街と駅前を回って超接近戦を、ね、最終的にはやったと。でこれでですね、まあ、投票の日を迎えて、まあ、見事にですね2番目に当選をして、3番目の方は本当にびっくりしてましたね。間違いじゃないかということで、新聞もトップ当選よりもあの我々2番当選だったんですけれども、顔写真であの私とその候補者が抱き合って泣いている写真がですね、でかでか新聞に載っちゃいまして、あのこれはちょっと今まで歴史上ない選挙だったなんていうふうにあの新聞社の方にも言っていただいたんですけれども、まあ、ここで何が言いたいかというとですね、選挙というのは本当に期間が限られてるんですね。短いです。講演会活動自体が、まあ、2ヶ月前後ですか。で実際の選挙期間というのは2週間しかないんですね。そういうあの非常に限られた期間の中でエリアが限定されてますね。限定されたエリアの中で期間も決まっていると、限定されたエリアでいかに早く認知度を上げるか、もうこれビジネスと全く一緒だと思うんですね。ランチェスターは選挙にあの間違いなく使えます。であのこの話をしたらあの茅野さんがそれ 本出せとか言われてですねあの、でちょっとある方に相談したら、いやそれやると多分選挙コンサルタントで引っ張れまくるからやめた方がいいよって言われてですね、それはあの茅野さんにやめますと言ったら、じゃあペンネームで書けばいいんじゃないかって確かにそうですねあの、まあ、そんなことも言っていただいたんですけれども、この選挙の後にですね、 2週間後に市議選と市長選があったんですけれども、もう市長候補の人は4人いたんですけど、全部私のところに来まして、散歩についてくれということで、で市議も何人もとにかく事務所にもう縁起担ぐだけでもいいから事務所に顔出してくれとかですね、もう引っ張りだこになっちゃいまして、誰もこう味方することできなかったので、私はもう熱海に逃げました。熱海の温泉にしばらく雲隠れをしましたけれども、そのぐらい効果が、ありました。これは戦略と一部戦術の部分なんですけれども、やっぱり本人のですね、絶対に当選するんだ、やってやるんだっていうその願望熱意が相当なシェアを占めていると思います。それが非常に強かったので、私の心を動かしてですね、それで目的をはっきりさせて、スローガンもですね、バシーンと作ってそこら中に貼りました。それで戦略を組み立てして、細かい戦術もやっていったと。みんなに危機感を煽るために、私は日めくりの日にちがですね、縮まっていく日めくり作りました。講演会活動ができるのを、30日から3、29、28、毎日みんなでその日めくりをめくって1枚ずつ短くなってくるということですね、日数が。で、選挙期間が始まるとまた、19、8、7、6、もうあと1日しかないというのがだんだんこう危機感がこう募ってくるんで、みんながギリギリまで動けるんですね。そういう逆算式の日めくりを作ってみんなでめくるとかですね、いろんなことをやったんですけれども、見事に当選ができました。その選挙戦でもですね、ランチェスターは使えるんだなということが、そこで私自身証明ができたということですね。選挙そんな短い期間で、成果が出ますから、企業経営で成果出ないはずがないですね。特にエリアが限定されているところでの、地域戦略での、短期間での成功ですね。これはIT と、ランチェスター、これを日本柱にすればやれないはずはないというふうに、思います。
さて、いかがでしたでしょうか。小原社長もおっしゃっていましたように、短期戦でのことですので、戦いとしては非常に分かりやすいわけですね。経営環境の場合ですと、毎日決戦をしているわけです。で、そしてしかもですね、その戦いが終わることはないということになります。選挙ですと、一旦選挙の開票があれば終わるわけなんですけども、企業間競争の場合はですね、目に見えない競争で、しかもその終わりも見えないということです。そのためにはですね、一旦馬力のところが選挙の場合はあります。会社経営の場合はやはり仕組み作りをこれに加えてやるということが勝つ方法ではないでしょうか。さて、次回はですね、これについて私の方で、一通りまとめて、そのお話をしていきたいと思います。それでは皆さんの会社がますます繁栄いたしますように、成功を祈っております。